FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマ8章の23節を見ていきます。終戦だ。第二次世界大戦中、多くの人が戦争の終わりと人が死ぬのが終わるのを心から望んでいただろう。終戦だという発表が来たとき、多くの場所ですごい喜びがあった。人々は街で踊り、涙と笑いとで祝った。この恐怖からもう逃れることができて、新しい時代の到来が始まった。前回22節で見たように被造物は嘆き、うめいているということを見ました。で、23節では、私たちも同じように内側の中で嘆き、この霊的な戦いが終わり、私たちの新しい永遠の体が与えられるのを待っているというふうに書いています。その時にはもう死も病も悲しみも死もなくなります。一緒に祈っていきましょう。今日、主の言葉を聞き、私たちが心から語ってもらえるように、心を整えていきましょう。イエス様、私たちに今日、あなたの御言葉を通して語ってください。私たちに教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになりたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章の23節。それだけでなく、御霊の初歩をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいています。黙想の質問。なぜ私たちは心の中で嘆くのでしょうか？私たちの希望と期待とは何ですか？旧約聖書では、イスラエルの民が収穫の初穂を神に捧げ物として持ってきました。それを通して彼らは神様に感謝を捧げ、私たちのすべてを備えてくださる方として、神に、栄光をたたえ、敬っていました。新約聖書では、パウロが、この考えを逆転させて、初穂は私たちが神様から受け取るものだというふうに話しています。神様が私たちに御霊を与えてくれたことを通して、私たちが、神様の約束された祝福、私たちのものになるものを少し味わい、またそれの証印として、保証として、聖霊を与えてくださいました。パウロは、23節で、それだけではなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいていますと。というふうに言っています。このうめきというのは、23節で書かれているのは、全人類ではなく、クリスチャンについて書かれています。信じている人たちのうめきは、単なる苦しみのものではなく、いずれすべてが新しくされることを見据えた期待を持ったものです。苦しみと悲しみはあるけど、それらが喜びと取り替えられます。私たちは内なるうめきがあります。それは私たちが神の御霊の初穂をいただいているからです。私たちがもうすでに御霊を持っていて、御霊が私たちの内に住まわれていて、私たちが神様の臨在、神様の憐れみ、この人生の中での祝福を経験しているからです。 私たちは神の子供です。神の御霊が私たちのうちに住んでいるから私たちは神の家族の一員となります。でもそれが完全に現れるのはまだです。未来です。その時私たちは完全に神様の祝福を体験し、この朽ちていく体から離れた神の御霊の命を体験することとなります。今現在私たちはそれがなく、でも私たちはその時には永遠の復活の体を与えられて、私たちの神の子としての地位と特権を経験します。それも完璧に経験することができます。この世は一時的なものであって、私たちはでもキリストにあって永遠の命があります。内側は私たち埋めいています。その来たる日を期待しながら待っています。その日には苦しみも死も過去のものとなって、私たちは神様が私たちに約束されて整えてくださったことがすべて現実となるからです。クリスチャンの人は私たちは体が、墓からよみがえり、新しい復活の体、イエスのような体を与えられるというふうに信じています。ここでパウロが言っている私たちの体が贖われるということはそのようなことです。この復活の体に関していくつかの聖句をもう分かち合ってきました。でもこれを明白に分かっていくことを通して私たちがの希望が確実のものとなってくることが大切です。私たちはこのような希望と期待を持って生きていきます。イエス自身がヨハネの11章の24節から25節でこのように言いました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちの希望というのは、私たちの魂がどこかいい場所にこうふわーっと上がっていくようなものではありません。私たちの希望というのは、私たちが肉体的に死からよみがえり、永遠の体、朽ちない体を永遠に持つ体を与えられていくということです。最後に第一コリントの15章の50節から54節を見ていきましょう。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は、朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになります。この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、あなたが私たちに永遠の命を約束してくれ、また朽ちない復活の体を約束されていることを感謝します。その日がいつか来ること、感謝します。その時、苦しみも死も勝利に飲み込まれること、信じます。これらのことを感謝して、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アーメン。お互いと神の 言葉を分かち合っていく中で、神様があなた方を祝福し、また祝福として用いてくださいますように、コロサイの3章16節で書いてあるように、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。では次回また FBS で。